今日はですね、スペシャルゲストをお迎えしています。女優の紫吹淳さんです。紫吹さん、ようこそケーススタジオにお越しくださいました。
こんにちは。
アロハ。
アロハ、よろしくお願いいたします。
とっても素敵で、なんか見とれてしまいますけれども、今回のハワイの滞在なんですが、はい、ジャパンエアライン、はい、日本航空が協賛しているハパルアマラソンに参加されたということで伺ってますが、
はい、そうなんです、はい、実は、はい、先日走らせていただきました、ね、
ウェブサイトの方にもお顔と動画が出てました
本当ですか、
はい、
いや、
ファンの方と来られたということですが、
はい、
はい、ということは走ってたんですよね、
走ったんですよ。私、あの小学生ぶりにマラソンというものをしました、
そんなあの小学生ぶりでできるものなんですか。
いや、私自身もできるのかなと思ったんですけれども、
はい、
なんかあの時間制限がないということと、うん、まあ、ちょっとね、私たちにもちょっと優しい感じのハパルアマラソンだったので、
はい、
まあもしかしたら途中歩いてしまうことも OK よみたいな感じでおっしゃっていただけたので、だったらちょっと挑戦してみようかなっていう形で受けさせていただいたら、なんかの思いのほか走れました、
はい、
なんでしょう、ゴールした瞬間のあの何とも言えない達成感はすごいですね。走った人にしかやっぱり分かり感じられない感情かなっていうのはすごく思いましたね、
はい、ハワイ自体は何度ぐらい来られてるんですか。
多分20回以上は来てるんじゃない、30回まではいかないと思うんですけれども、
はい、
初めてハワイに来た時は20代の頭ぐらいだったと思うんですよ。21に行くとか、もしかしたら10代だったかも、
うん、
学校の時だったかもしれないんですけど、はい、同
期とその時はじゃあ宝塚の女優さんでいらっしゃった時ですね、はい、
そうですね。
宝塚というと印象ですけれども、
はい
はい、とてもなんか厳しい印象がありますけれども、
そうですね、まあ、はい、あの上下関係、学校の時はやはりちょっと厳しい、はい、今は多分もしかしたら違うと思いますけど、
うん、
私たちのお掃除とかがあったりとかしたので。
掃除もあるんですか。
そうなんですよ。そういったことでちょっと厳しい感じは、授業はそんなに厳しいとは思わなかったですけど、そのお掃除したりとか、
はい、
そういうことがちょっと厳しかったのかなっていう。
そう
あのね、こういうガラスとかが、
はい、
今こういうのが、
はい、曇ってると
指紋があったりとかしたらいけなかったの で変な話、鳥がガラスがないと思って飛んできてぶつかって
落ちるぐらい。
そうなんですよ。でそのちょっと後始末もしなければいけないという、やっぱりそこにあってはいけないので、それぐらいピカピカに。
歌とか、まあ、あの踊りとか、はい、それ以外のこともたくさんあるんですね。
そうですね、お茶の時間もありますし。
そうなんですか、
はい、でも人というのが、昔は花嫁学校的な、で、まあ、宝ジェンヌの、
はい、
宝塚の女性を結婚相手にもらったらすごい幸せになれるみたいなことがあったらしくて、昔はすごい。今はね、結婚する方は少ないですけどもちろん結婚して幸せな方もいらっしゃるんですけど、
はい、
あのそういう感じだから、一通りあの自分であの今は違うかもしれないですけど、蝶ネクタイ、宝塚ってグレーの制服に赤い蝶ネクタイつけてるんですけど、
はい、
あの蝶ネクタイも自分で作るんですよ、入った瞬間に。私15で入ったので、
はい、
で、まあ、同期にやってもらったかな。
あ、何期になるんですか。
私は72期になります。
72期、
はい、
同期の皆さん、どんな方々がいらっしゃったんですか。
そうですね、うちはあのすごく個性素敵というか、なんか一人一人がなんかもう濃い感じっていうのすごく言われて、はい、うん、一期上と一期下に結構スターさんが多くて、
へ、
で私同期でも一人あのトップスターなんて高城たつきっていう子がいるんですけれども、はい、でエアポケットって言われて、
エアポケット
上と下にスター。
ちなみに上は誰がいたんですか。
上は、トップさん 5、6 人出てるんですよね。
へ、
誠翼さんとか、はい、愛香美玲さん、
はい、
あと轟優さんで、みのるこうさんと、あと鮎ゆうきさん、で下はあの皆さんご存知、天海祐希さん、
天海祐希さん。
だから私にしたらあの年上の下級生、彼女は。
あ、天海さんご自身は年上だけれども下級生だったんですね。
あともう 2、3人、匠響さんと、うん、エマオユーさんっていうそのトップさん結構出てるんですよ。
宝塚を志そうと、宝ジェンヌになろうと思われるきっかけって何だったんですか？
はい、実は私はあの小さい頃バレリーナになりたくて、うん、バレリーナになることしか考えてなかったんですけど、ちょっと背が大きくなりすぎてしまって、
はい、
まあ、バレエの先生に夢を託されたという形で宝塚受験をして、まあ、運よく、
はい、
あの一回も見ないで受けてしまって、受けたら運よく受かってしまって。
どんなテストなんですか？
私たちの時はあの面接と歌と踊りと、
うん、
でしたね。今はねもうどうか分かんないですよ、ちょっと時代が違うので、
はい、
私の時はもう本当当時その課題曲っていうのがあって、
はい、
あのその中から歌を1曲選ばなくてはいけないのと、あと新曲っていうのがありまして、
はい、
こういきなり渡された譜面を
見て
歌う、
お
歌うっていうか音階で歌うっていうか。
じゃあ譜面も読めないといけないし、
そうです、ね、
音感もやっぱり良くないと、はい、じゃあバレエもバレリーナとして、まあ、あのバレエもねたしなまれて、歌もじゃあお好きだったわけなんですか？
嫌いではなかったですけれど、私も本当にバレエが大好きで、はい、バレリーナになることしか考えてなかったので、なんかこう、まあ、中1の時に白雪姫を踊らせていただいたんですね、はい、その時にちょっと王子様よりちょっと背が大きくて、
はい、
トーシューズを履いた分、
あらら、
で当時は今でこそすごい日本の男性のダンサーの方って大きくなってるんですけど、私がやってた子供の頃ってまだそんなに男性がそこまで大きくなくて、はい、やはりその頃海外やバレエやってられた方って海外にやっぱり行くこととかが多かったんですけど、私はそんな時にはそのショックを受けてしまって、
はい、
バレエをちょっと休んだんですね、中1でやって。で中2の2年間はほぼやってなくて、短く髪の毛も切っちゃったりとかして、
うん、
それででもやっぱり好きだから中3の時に戻ったんです、バレエの世界に、はい、でそんな時にバレエの先生、あなたには宝塚が合うので受けてみたらっていうことで、まあ、コンクールを受ける感覚でバレエの、でも一度も受かると思っていなかったので、
はい、
なんでしょう、ちょっと宝塚受験って遅いんですよね、
うん、
でまあ高校15で受けたので、
はい、
高校も受験して受かってはいたんですけど、うん、なんかバレリーナになることしか考えてなかったから、
うん、
なんかこう一般のこう普通の OL さんとかにはなりたくないなっていう思いがあったりとかして、うん、
はい、
まあ、だったら大好きな踊りが踊れる宝塚に受かったらいいなぐらいの感覚だったんですけれども、うん、本当に運よく、
いや実力だったと思いますが、その先生は本当に今喜んでらっしゃるんじゃないですか？
それがですね、そうなんですよ、はい、あの私が入ってから間もなくしてからちょっと亡くなってしまって、はい、私がまだスターになる前に亡くなってしまったので。
そうなんですか？
そうなんですよ。
じゃあ天国できっと
そうですね、だから本当に先生のおかげですね。
うーん、そうですか、
はい、
あの宝塚っていろんな組があるじゃないですか、はい、しぶきさんはどの組に、これは希望言えないんですよね？
はい、希望言えないんです。
もう宝塚から、はい、あなたはここ、
はい、
どういう組に所属されてたんですか？
ちょっとややこしいんですけれども、
はい、
星組で初舞台を踏んで、
はい、
そこから花組に配属されまして、
はい、
10年の時を経て、
はい、
そしてそしたら11年目にまた星組に組み替えされ、
はあ、
で12年目に今度はまた今度は月組に配属にされ、
はい、
そこからなんか新選歌制度っていうちょっと特殊な制度ができて、
はい、
今はないと思うんですけれども、1年もいなかったと思うんですけれども、
うん、
ちょっとその新選歌というの中にいまして、
はい、
その後に月組に戻って誠翼さんの下の2番手をさせていただき、
はい、
その後トップにならせていただきました。誠さんの後を継いで、
はい、はい、そして最後がヴァンパイアだった、はい、ということですね、
はい、
2004年に退団された、
はい、
まあ、その時の心の様子というか次のステップに行こうと思われたきっかけは何だったんですか？うん、
きっかけはですね、
はい、
なんかあの自分のなんか宝塚のトップの役ってめちゃくちゃかっこいい役 で、はい、かっこよく書いてくださるんですけど、私、トップになる前の2番手の時に、はい、結構なんか血の濃い役が多くて、
血の濃い役、
血の濃い役、ちょっと個性的な、
はい、男性役でした
ね。もちろんです、
はい、
まあ、あのおじさんだったりとか、そういうなんかこうメスを入れたらドロッと血が出るようなタイプの役が多くて、
はい、
でこうトップさんになるともうさらっとした血が流れてるようなかっこいい感じ、
かっこいいですもんね、
どこから見てもかっこいいみたいな感じが受けるような役が多いんですね。そんな中なんかこうやっぱりちょっと血がドロっていう役がやりたいなって、
はい、
なんかちょっと普通じゃない役がやりたいなと思った時にヴァンパイアのお話をいただいて、その時にあなんか自分の好きな作品でやめれたらそれこそそんな幸せなことはないかなと思って、私は対談を
ヴァンパイアの役で最後、
はい、
それがファイナルステージだったわけですね、はい、ということはその血がドロッと出るような演技を、
血はないですけどね
そうですね、を目指してその対談された後の話に移りたいと思いますが、はい、いろんなあの舞台からドラマからバラエティから大活躍ではないですか。
一応女優なんですけど何でも屋のようにいろんなことやってますよね、はあ、肩書き変えた方がいいのかなって思う。あの宝塚を辞めてからオスカープロモーションというところに入らせていただいて、はい、うん、あの私あんだけ入ろうと思ってたんですけれども、たまたまそのオスカープロモーションの社長が、
はい、
私のファンであったバーヤ、
はい、
バーヤ、
はい、出てきました今日はそのバーヤさんが実は出演はしないけれども、あの私も最初バーヤさんとちょっとバーヤさんなんて言ったら失礼なんですけれども、
はい、
あのお会いさせていただきまして、今日のご縁をいただきまして、どうもそのバーヤさんがあのジュンさんのキーパーソンのようですが、ファンであったバーヤさんが、
はい
はい、ジュンさんをプロモートしていく、
そうですね、
そういう役割に変わった、
そうですね、あの出会いは二十歳の時だったんですけど、私が、はい、
現役の頃ね、
現役の時宝塚時代に、
はい、
まあ、車の運転をしていただいてて、うん、まあ、私がまあお願いする形で、
ファンの人が車の運転してたんですか。
そうなんですよ、はい、でなんか、はい、この方、この人にバーヤにファンクラブのてっぺんをね、
はい、
みんなを引っ張っててほしいっていう形でやっててほしいなって私がまあお願いをしてやってもらって、
はい、
そこからあのだから20歳の時からのお付き合いで、はい、
でオスカープロモーション
に一緒に入って、
一緒に入社して、
入るつもりはなかったんですよ、
はい、
一緒には、
はい、
でファンクラブだけをまたね入ってもお願いしようかなと思ってたら、
はい、
たまたまオスカーの社長が君も来なさいということで一緒にそのままオスカーに入って、
はい、
で私のマネージャーとしてオスカーで働く形になり、
はい、
で、まあ、そこ何年かお世話になりまして、そこから一度あの、マセキさんっていうところに1年間だけ、はい、あのオスカー退社だよね、
はい、
退所して、マセキの方に1年間お世話になって、はい、その後にあの自分のエボリエという事務所を立ち上げて、
はい
はい、今は社長でございます。
代表取締役として
兼マネージャーですか。
あのバーヤさんをちょっとあのジュンさんにちょっと描写していただくとどんな方ですか、
はい、どんな方、
目の前じゃちょっと
言葉でですか、
はい、
見ての通りって感じなんですけど言葉でですか、言葉で言うとなんだろう、なんてせ、
お母さん、
そうですね。
でも
だからバーヤですよ。でも今はなんもうだから親より長いので付き合いが、
はあ、
そうで15で宝塚に入ってしまってるので、
はい、
親とはその15年
そこでも独立してね、
しちゃって、
は
あ、で20歳の時に出会って、で今までずっといるので、
ね、あの純さんのことを、
はい、
ググると、
はい、
必ずバーヤさんのことが一緒に出てくるんですよ。だから今日はどんなあのご関係なのかなとか、まあ、もちろん事務所の社長さんでいらっしゃいますけれども、うん、
だから多分、まあ、見ての通り、うん、まあ、当時は、
はい、
バーヤってそのでもバーヤって言ったきっかけが、
どうしてバーヤなんですか。
いや私この何でも屋のようにいろいろやってますけど、私は一番最初バラエティには出たくないって言ったんですよ。
はい、
それをはめられて彼女に、
うん、 バーヤにはめられて、
バーヤにはめられて、その時はバーヤって言ってなかったんですよまだ、
はい、社長だったんですね。
社長じゃないんですよ、その時オスカーにいた時ですね、マネージャーの時です、
はい、
で嫌だったら断っていいよみたいな感じだったのに、うん、もう行ったらもう断れない状況だったんです、
ね、今日のインタビューのような感じですねもういつでも呼んでくださいっておっしゃってくださって、
それ何か、まあ、それでまあバラエティに出るようになって、なぜだか私はなぜそんなで面白いとか言われる意味がわからないと思って、
はい、
でそのバラエティでいろいろなんか素直に答えてたらなんかもう、はい、
受けたでしょ
う。そう、なんかみんなそんな素直に答えないのに、知らないから素直に普通に答えてたらなんかそれが面白いとか言われて、はい、でもそんなだから意味がわからないうちに自分でなんかこうバラエティの世界が始まりだしてしまって、である日なんか海外でお魚がなんかこう、
はい、
足の角質を食べる
フィッシュ、はいはいはい、
なんとかフィッシュ、ね、ドクターフィッシュ、
はいはい、
あるじゃないですか、私あれをやったんですよ、
はい、
その時すっごく嫌だったんですよね、
はい、
でその時に口から発してたのがいきなりバーヤーだったんです。それが始まりなんですよね。
それでバーヤーな呼んだんですね、助けを求めたのが。
そうなんです。そう、だからこれからあなたのことバーヤーって言うからって、そういう会話も全くなく
バーヤーになっちゃったんです。
そこからもうバーヤーになりましたね。
はあ、そうなんですか。
なぜかわかんないけど、
はい、
なんででしょうね。
いやでも私もバーヤーさんとお会いできたので今日のこの日があるので大変バーヤーさんには感謝しているんですけれども。
だからバーヤーでしょ、見るからに。でもまあ、バラエティに出させていただくようになって自分が変だっていうことも重々分かった上で、まあ、私も
どのあたりから気づきましたか。
いや、なんかバラエティに出て、
なんで、みんなが
笑うんだろう、なんでっていう、なんで変なの私みたいな感じでしたよ。
そうです、
重々分からせていただきまして、そこから年は、ね、どんどん変わって、もう、ね、だいぶ前になもうやめて、もう丸19年に、はい、目に今年20年目になってるので、成長はするじゃないですか、
はい、
本当にその辞めた当時は本当にやってました、いろいろやっていただいてました、いろんなこと。
そうなんです
か。でそこからもうね20年ぐらいの時を経て、いろいろこう、はい、私自身もちょっとアップグレードしたんですよね、
はい、
でもそれを世の中の人はそこの記憶を塗り替えてくれないので、ぜひこのラジオの力もお借りして、もう私料理も昨日もポトフ作りましたから、ハワイのホテルで。
お料理できるように、
はい、
失礼しました。でもちょっと伺ったところによると、全部バーヤさんがこうやってくださっていてというようなエピソードも聞きました
、はい、過去20年前
20年前の話なんですね。あ、そうで、ポトフ作りましたか。
はい、実はでもコロナ禍で、
はい、やらないといけない。
やらざる。でもそれまでは多分コロナがなかったら私は料理一生してないと思います。
コロナの前までは
じゃあやりませんって決めてましたので。
バーヤがいるから。
バーヤがいるかじゃなくて、
なん
かそのコロナ前も何回か作ったことあったんですけど、
はい、
やっぱ嫌だと思って、いやもういい、私はもう一生料理しませんっていうスタンスで行くかなと思ったんですけど、
はい、
まあ、コロナでやっぱ美味しいものが外にいただきに行けないから、もう自分で作るしかないって思って、
はい、
で作るようになったら、今はもう毎朝お味噌汁作ってます。
え、そうなんですか。
今日も作りました。で昨日の夜はポトフを作って、
はい
はい、
ハワイ滞在中も、
はい、ちょっとキッチンがついてるので。
でもバーヤさんがじゃあそういう意味、まあ、事務所が、バラエティの世界にも引き込んで。
そうですね、なんか私の意思は、そのバレリーナがもう閉ざされたところでもうシャットアウトされてしまって、はい、そこからは本当にありがたいことに、人が敷いてくれたレールの上をありがたいことに歩いてるっていう感じ で本当にラッキーだなっていう、運がいいです。
いやでも実力もあるんだと思いますし、実力がないんです。バーヤさんをはじめ周りのスタッフの方がやっぱり
人にはすごく恵まれてますね。
ジュンさんが好きで、そしてジュンさんにこういうことをしてもらいたい、ああいうことをしてもらいたいという、うん、やっぱり思いがこう湧き上がるタイプなんではないでしょうか。
い
や、
ありがたいな、本当に人に恵まれて運だけで生きてます。
はい、
ラッキーガールです。
バーヤさん本当にありがとうございますね。はい、何もいいはないですか。はい、わかりました。ということで、今までじゃあ、まあ、ドラマとか、歌もされて、
はい、
そして今後の活動についてじゃあお伺いしましょうか。はい、ぜひPR してください。
はい、実はですね、6月の9日10日に、
はい、
コットンクラブで、
うん、
ミュージカルミュージックボヤージュ2023 in ロンドンというライブをさせていただきます、
はい、
去年は、シャンソンを歌わせていただいて、
はい、
その前はニューヨークを題材として、
うん、
ジャズみたいな感じを歌わせていただいて、3回目となるんですけれども、
はい、
こうちょっとストーリー仕立てで、
うん、
国を毎回決めてそのテーマに沿ってやっていくみたいな感じなんですけれども、
へ、
歌って
踊って、
うん、そうですね、ちょっと、はい、狭いのでそこまで激しく踊れないですけど、
そうですか、はい、じゃあこのチケットなどはまた後ほど購入方法などは伝えさせていただきたいと思いますが、はい、このロンドンの、コットンクラブでのショーなんですが、見どころは何でしょう。
そうですね、見どころは男も女も両方やるってところかしら。
両方ですか。
はい、
宝塚の時は男役で徹してらっしゃいましたよね、はいはい、女役をやる時と男役をやる時のなんかこう自分のスイッチどういう風にされてるんですか。
やっぱ男役はもう作り物じゃないですか、はい、
そうですよね、
でも辞めたての頃は、はい、やっぱり女性がわからないんですよね。
ずっと男性役を演じていたので
悲しいかな、女ってどうやってやるんだろうって言って
もうそのまんまで本当に女性らしく素敵なんですけど、
今はねもう20年経ったから
ですね。いやいや本当に
いや、でも全く大変で、でも今回はそのロンドンということでビートルズ、
はい、うーん、楽曲が
多くメドレーで歌わせていただいたりとか、あとやっぱクイーンの曲とかもちょっとやってみようかな。
どのあたりですか。やっぱりまあとかですか。
やっぱりそうですね、皆さんが聞き覚えがあるような、
はい、
We Will Rock You とか、
はい、
ちょっと盛り上がるのをやっぱりせっかくこうコロナもちょっとずつまだまだ不安はありますけど、うん、ちょっとずつ収まってきた中、
はい、
ちょっと皆さんと楽しい空間を作れたらななんて思って。
いいですね、はい、ファンクラブの方も楽しみにされていると思いますし、もちろん今お聞きのハワイに住んでらっしゃる方はこれに合わせてね、6月もし日本にいらっしゃったら、はい、ぜひね、ステージの方行っていただきたいですね、
はい、いらしていただけたら嬉しいです。
はい、今後の何かじゃあ展望というか、ハワイでは、
はい、
還暦が成人式って言うんですよ。60歳になったらやっと大人なんです。
バーヤ60です。
バーヤ成人式おめでとうございます。
なんか
なのでまだまだ
そうですね、はい、今回のハパルワのそのマラソンで、
はい、
なんか、バーヤも一緒に走ったんですよ実は、
うん、
でなんか願掛けを、
はい、
成人式に願掛けをしたんですね。
いいですね。
なんか、はい、私たちその事務所のエボリエと私含めて、
はい、
まだ少ないんですけど、そのタレントたちがいいお仕事に恵まれますようにと自分が願掛けをしたらしく、
はい、
諦めては途中で行けないと思って走って最後は泣いてましたけど、かなり
バイアも完走ですね。
一応完走できましたけど、
はい、
かなりヘロヘロで大丈夫かなと思って。
そうですか。
私人生一番心配しましたね。本当に食べ物が目の前にあったらお腹が空いていようがいなかろうが食べるんですよ。
は
い、う
ん、バイヤさん
お腹が空いてなくても手が出て食べてるんですよ。
はい、
それが終わった瞬間に何でしたっけ、ドーナツなんて言うんですか、
はい、マラサダ、
マラサダがめちゃくちゃ美味しくて、
は
い、で私よりちょっと遅れてゴールしたんで、
はい、
でよかったねって言って、ほら、ごちそうあるよって言って渡したら、それも食べれないので、ちょっとさすがに心配しましたけど。
疲労がもう。
今はバクバクと食べてます
ね。よかったですね。
その時だけでも、まあ、かなりね、ちょっと体も大きいので、
はい、
ちょっとね、ビッグサイズなので、
はい、
ちょっとマラソン走るにはきついんじゃないかと思って、自分でもちょっと痩せてから走るって言ってたんですけど、やっぱりちょっと途中どうだったんですかね、ヘロヘロヘロ痛かったみたいですけど体が。
その願掛けをして、タレントさん抱えてらっしゃるねタレントさんを本当に物心両面支えて、はい、これからもね活躍させていきたいというその思いが、
ね、
このハパルワマラソンにかかっていたわけです ね、
そ う、 ですね、そうみたいですね。号泣してましたよ、入った時ゴールした時に。
なんか感想を聞きたい気分ですけれども、なんかお声は NG みたいなのででも感無量ではないでしょうか。はい、バイヤさんもうなずいております、はい、これからも ご活躍をお祈りしています。
ありがとうございます。はい、
本当に素敵な女性でなんかドキドキしてます。
本当ですか、ありがとうございます。でもなんかハワイに来るたんびに私ずっと虹が見れてるので、今回も見れたので、なんかやっぱり虹を見て、でまたそういうそういった方は戻ってくるよって言って、
はい、
ハワイに、
はい、
だからまたハワイに来てまたパワーいただいて、
はい、
また自分でこの仕事のエネルギーチャージをしていい仕事をしてまたハワイに戻っていきたいなっていうのを、
あのいつか海外公演など ね、あるといいですね。はい、願掛けしてね走られましたから、それもちょっとあのゴールとしてぜひその時はハワイを選んでいただきたいと思います、は
い、ありがとうございます。
ご活躍をお祈りしています。
は
い、
頑張ります。
女優の紫吹淳さんをお迎えいたしました。紫吹さん、これからもじゃあご活躍お祈りしてます。はい、
ありがとうございました。